よし、気合を入れました、こんにちは、とあるラジオのアプリで、まあ、ラジオをやっております。しがない小市民の一人でございます今回はこのお話をいただいて、最初何言ってんだろうと思ったんですけども、私はそこまで下ネタ等に、抵抗はありませんので、ぜひということで挑戦いたしました。下ネタは人を傷つけるようなものとか、そういうのはあまり好きではないんですけれども、今回のような、なんというか面白いというか独特な感じのノリの下ネタは私は好きなので、というか、それからそのチンポという言葉っていうのは、私はチンコとかおちんちんよりも好きです。というのはいろいろ後々お話はしますけれども、はい、というわけでまずは質問というかクイズに答えていこうと思います。1、普段男性器を何て言っていますか？チンチン、チンコ、チンポ、おチンポなどなど。ということで、これは結構場合によりますね。まあ、もし何て言うんですかね、普段気軽に言うのであればおちんちんですけども、ただそのなんだろうな、そうですね、私腐女子なんですけど、腐女子界隈ではお楽しみスティックですねお楽しみスティックを使う時っていうのは、やはりその女性にはないじゃないですか。女性にはおまんこがありますが、勃起しないんですよね。でそれから射精がないんですよね。その、まあ、絶頂はあるんですが射精がないということで、やはり物語を構成していくうちに、そのユリ作品の中でちょっとゴールが見つけられなかったりとかして、よくその気絶するまでやってたりとかするんですよ。で逆に言うと、その男性と女性、あるいは男性同士であると射精という一つのゴールがありますので、すごく物語としてやりやすいんですよね。それからやはりその気持ちよさ具合とかが、そのおちんぽに現れるわけじゃないですか。それがとても、見ている側としてなんていうんですかね、興味深いというか、私にはもちろんないものなので、そこがすごく興味深いという意味で、まあ、いろんな意味でお楽しみスティックと、別にこれは私が呼び始めたわけではなくて、腐女子界隈ではよくある表現でありますね。まあ、おちんぽがたくさん出てくるんですよ、 BL っていうのは。でそれでね、そのそれぞれのもちろん作者の方の書き方にもよるんですが、なのでそのおちんぽがの書かれ方っていうか、それにしかもそのフェラをするじゃないですか。フェラチオをする場合に、その攻めと受けっていうのがあるんですけど、男性側と女性側になった時に、その女性側、女役、まあ女役っていうとちょっと語弊があるんですが、まあ、一応、まあ、受け、女側の方の人が攻めのチンポを舐めるっていうのはどうなのかっていうのが、いろいろ議論がね、本当にあるんですよ。本当にこう開催されてたりとかするので、まあ、そういった意味でね、ただでもお楽しみスティックがせっかく2本あるにもかかわらず使わないのはいかがなものかと私は思っているので、さまざまな使い方でお楽しみスティックを使うべきだと思うんですね。それは腐女子としてなんですけど、でまあ私も別にセックスの経験はありますけれども、その時にはね、でもやっぱりチンポとか、さすがにね、お楽しみスティックとか言っちゃうと泣いちゃうからね、お互い、私も泣いちゃいますので、まあおちんちんとかですかねって言いますかね。なので、まあ、時と場合によりますのでと思います。ただチンポという言葉の響きはすごくいいなっていうふうに思います。パピプペポというのはもともと子供がとても子供んだそうですね。ポッキーとかプリッツとか、ああいうふうに商品名にパピプペポが入っていると子供たちがそれを言いたくなるので、すごくそのそれだけで宣伝効果になるっていうこととか、ポッキー食べたいよ、プリッツ食べたいよっていうふうに言うらしいので、まあ、そういったところでおちんぽやちんぽ というのは、そのポというのがついててとても可愛いっていうのはありますよね。あとは私、あの春画が結構、春画を見るのが好きで、あの日本美術が好きなんですけど、もともとで春画がとても面白いなと思ったので、まあいろいろマラとか言ったりもしますが、あんまりマラ日常生活ではあんまり使わないですかね。まあというわけで、まあチンチンやチンポですかね。あまりチンコって言わないかな。なんだろう、チンコって言うとちっちゃそうですよね。わからないけど、まあで、はい、長くなっちゃった。その2、チンポの語源は何？全然わからない。なんだろう、そもそもチンっていうのが何ですかね。でもやっぱりこうチンっていうと珍重されると、だから珍しいの方の意味があるので、貴重というかすごく大事なものっていうところあるんですかね。でポはわかんないですよね。ポってなんだろう。ポでもポは多分なんですかね、こう可愛いあだ名的な感じのちゃん、なんとかちゃんみたいな感じだと思うんで、まあ、やっぱそのそこのやっぱりこう親しみを持つところからですかね。やっぱり男の人が言い出したんじゃないのかな。男の人にあるこの息子って言ったりもするじゃないですか。だからもう一人の自分みたいなところあるし、そういうことなのかなって思います。というわけで、その相性ですかね。はい、次3、別名チンポキリと呼ばれる虫がいるそうですが、その虫の正式名称は何でしょう。正式名称全然わかんないな。チンポキリってもうすでにあのちょっとあの某ね、刀の振るうあの作品のゲームやってるんですけど、食大切りさん、食大切りさんとかね、トンボ切りさんがいるんですけど、あのあいや、まあ、そもそも、もともと刀剣だったり槍だったりするわけじゃないですか。ちょっと鼻かんでいいですか。で鼻かんで、めちゃかめますね。それでね、それを思い出しちゃって、もトンボ切りさんがなんか頭から離れなくなっちゃって、今めちゃくちゃマジかチンポ切るのかと思いましたね。でまだカミキリムシとかですかね。カミキリムシ、あるいはクワガタとかですかね。クワガタ、カミキリムシだとちょっとチンポ切れないけど、クワガタだったらギリチンポ切れそうですよね。うん、そう思いました。クワガタにします。次、問4、その4、アナハゼという魚はチンポがつく名称で呼ばれることがあるそうですが、それは何？1、チンポ出し。2、チンポ入れ。3、チンポ舐め。4、デカチンポ。5、おチンポ。難しいですね。アナハゼという魚がまずどんなのかが、ハゼはなんか昔見たことがある気がするけど、昔あの前あの居酒屋さんでバイトしてたことがあって、その港町の居酒屋さんだったんで、結構魚も充実してたんですけど、なんかそこでなんか見たような気がするけど、アナハゼっていうんじゃなかった気がする。でチンポ、なんだろう。でも1ですかね。もしかしたら1か3か、3じゃない、1か4かな。もしかしたらすごくそのなんていうんですか、生殖器ではないけれども、生殖器に似たようなものとかがなんかまたというか、こう出てるみたいな、ずっと出てるみたいな感じとか、あるいはそのなんで産卵じゃないな、射精するっていうか、なん精子を放出する際に出る生殖器のようなものがとても大きいという意味で、チンポだし、あるいはデカチンポなのではないかと思いました。舐めるっていうのはちょっと分かんないですね。舐め舌ないからな、と思うので、1か4なのではと思います。1のでチンポだしか、あるいは4のデカチンポではないかと思います。はい、次、その後アニメ遊び遊ばせで、とある女性キャラが〇〇は男がチンポを出して歩くのと一緒と言っていました。何がチンポを出しおチンポを出して歩くのと一緒。1、ノーブラ。2、すっぴん。3、男がチンポを出して、あ、男がおチンポを出して歩くこと。4、人前で泣くこと。5、整形。あー難しい。遊び遊ばせってやってましたよね、あれ。そう、いや私オタクなんですけど、でも最近ね全然ね知らないし、これ多分一応男性向けに分類されるアニメでしたっけ。全然わからないな。なんかだがしかしとめっちゃ 駄菓子感謝絶対全然違うと思うんですけど、なんだろうな、でも女性キャラが言うということは、まあ、一応そのチンポがない人がその男性の気持ちなどを、想像しておチンポを出して歩くのと一緒という話をしているということでしょうね。でおそらく男性に言ってるのでしょうね。男性にはないものということで、まあ、一応そのノーブラやすっぴんとかがこうあるということだとは思うんですけれども、まあでも ④ ですかね、人前で泣くこと。なんとなくこのが一番なこうストーリーとしては美しいのではないかと思うんですが、どうなんでしょうね。人前でその涙を見せてしまうことは男がチンポを出して歩くことの一緒だみたいな感じで、そのクライマックスシーンで、ま全然わからないけど、どんなアニメなのかわからないけど、まあ6、7話あたりで何かこう、あ、6、7話だね、9話あたりとかでこう何か主人公が挫折してしまって、その時にこう泣いている主人公に対して、人前で泣くなんて男がチンポ悪いって泣く出すのと一緒よみたいな、めちゃくちゃ感じゃったようなことですかね。そういうことなのかな。でもすごいな、アニメでチンポ出して歩くのと一緒っていうのすごいな。うん、いやそんな感じですかね。じゃあなので ④ ですかね。丸六じゃないですね、すいません。その6、上海で領収書くださいと言いたい場合何と言ったらよいか。1、チンポ大掃除。2、おチンポ出しなさい。3、領収書チンポ。丸4、チンポチンポ。丸5、勃起チンポ。何ですかね、これどういうことなんだろう。上海で、でもそもそもその上海語というか広東語な、わかんないな、中国語で、まあ、チンポっていう意味のを言っちゃうとそれはそれで違うと思うから、これあれですかね、あの日本語で言うけどそれっぽく聞こえるように言うってことですかね。とするならば、あの私1番のあのチンポを掃除だと思うんですけど、どうですか、どうですか、チンポを掃除だと思いません？なんかあの2のおチンポ出しなさいだと、おなんかフランス語っぽくなっちゃう。おチンポを出しなさい難しいな、言えないですね。他難しいから多分チンポを掃除だと思いますね。はい、というわけで1番にしました。その7、土星の衛星タイタンには卑猥な名前の場所があります。以下のうちどれ。1、チンポ岩。2、オバーイ谷。3、チンポクレーター。4、チンポ湖。5、マンコ山。難しいですね。そもそもこれは日本語で聞くとっていうことなのか、それともそのまあ、形が似ているからそういった谷の名前や山じゃないですね、岩の名前やあるいはクレーターの名前になったのかというところで難しいところですね。ただそうですね、マンコ、沖縄にありますよね、マンコね。あれはどういう意味なんだろう。あれはでも満たされる意味の方なんですかね。であとはあれですよね、おまんこですね。なんだっけ、忘れちゃった。ボカロの曲であったから覚えてますね。あの頃すごかったですね。ミルクおちんぽじゃないや。あれ？くるみポンチオか。くるみポンチオとか流行りましたよね。すごかったな。あ、脱線しちゃった。そうじゃない、そうじゃない。どうなんだろう。まあでも正直、あるのはちんぽ岩だと思いますね。岩の形的にっていうのはあると思うんですよね。ただですよ、ただもしだからこれがまあフランス語とか、なんでまたフランス語で、フランス語っていうかなんか英語じゃないかな、何語だろう、何かその、まあ、例えば見つけた人が、外国人の人だったとして、オパーイというのが何かこう別のこうなんていうんですかね、こうなんか偉大なるとか、なんですかね、華麗なるみたいな感じの意味の、だったとするとオパーイダニっていうのもありますよね。オパーイバレーね、 おっぱいバレーみたいなのがあるかなと思うので、これ丸1丸2が気になっちゃうな。でも丸1チンポイワにします。はい。その8、キリチンポとは何。丸1、おチンポを切ること。丸2、北海道の方言で子供のおチンポこのこと、あ、じゃ子供のおチンポのこと。丸3、とある虫をそう呼ぶ地域がある。丸4、秋田に存在したマスコット。丸5、沖縄に実在する地名。でもなんかこれキリチンポってそもそもドラマやるかやらないかみたいになりませんでしたっけ。私それを聞いたんですけど、なんか秋田県のその女性が主人公で、なんかまあ男性セクハラする男性をみたいな、あの阿部サダのなんか現代版みたいな感じで、こうストレス社会にバッタバッタと切り込んでいくドラマみたいなのをキリチンポでやろうとしたら、なんかいろんなところからクレームを受けてしまって、結局違う名前にしたかドラマ作成を中止するかなんかしたような気がするんですよ。で要はだから、まあキリタンポがあるわけじゃないですか。キリタンポをこのバカにしてるんじゃないかみたいな意味でキリチンポっていうのをやろうと思ったけどっていうのがあった気がするんだけど、ここの中にないので、なんだろう。じゃあでも丸1ってことかな。丸1のおチンポを切ることっていうことになるんですかね。ただでも丸4のその秋田に存在したマスコットっていうのもありそうではありますよね。そのマスコットがあるから、でもそしたらマスコットがあるんだからそこに抗議がまず行くか。どうなんだろうな。丸2の北海道の方言で子供のおチンポのことっていうのはちょっとあれなんですね、ちょっと違うんじゃないかなって私は思いますね。北海道にちょっとだけ住んでたことがあったので、きっとそんなのがあるならすぐに耳に入ってくるはず、わかんないけどというわけでどうなんだろう。だからキリチンポはもしかして、でもこの丸3のとある虫をっていうの、このチンポ切りとキリチンポが何か関係があるんですかねとか思ったりするんですけど、どうなんだろう。でもそしたらちょっと違うな。じゃああれかな、じゃあ丸4の秋田に存在したマスコットにします。はい。その9、アニメゲゲゲの、その9、アニメゲゲゲの鬼太郎で名前にチンポとつく妖怪が登場したことがあります。それは何。丸1、チンポ。丸2、おチンポ。丸3、チンポ頭。丸4、チンポ隠し。丸5、チンポ見せ。懐かしいけど丸1チンポと丸2おチンポそのままなので多分それはないですね。丸3、チンポ頭っていうと、まあそうですね、まあ、フェイトステイナイトヘブンズフィールに出てくるさくらちゃんのその刻印中の元々のやつみたいですよね。 R18 番の元々の原作で出てくる刻印中みたいな感じなのかな。でもチンポ隠し、でもチンポ隠しっていうのも、あ、でもそれか、まあ、もし寝ている男性などのそのチンポが出ていた場合にそれを取ってっちゃうっていう妖怪っていうのはいそうですよね。チンポ見せはこれ明らかに変質者ですねこれはね。だってやっぱでも寝てる間にチンポを取ってしまうというチンポ隠しですね。4番の丸4のチンポ隠しにしておきます。はい。その10、3文字でブラブラしていて人によって長さが違うものは。ヒント、最後の文字はポ。もうこんな、ここまでチンポチンポ言ってたらもうチンポしか出てこないじゃないですか。いやただね、人によって長さが違うものって書いてあるけど、でも男性にしかついてないとは言ってないから、こう女性にもあるかもしれないってことですよね。例えばもう全然思いつかないですね。ポテ、最後はポテ、だってポっていうものがなんかないもんな。なんだろう、わからない。もう、制限時間迫ってるね。制限時間って別に決めてないんですけど、まあじゃあチンポでいきましょうね。はい。 その11、股のあたりでブラブラしていて、地で始まりポで終わるものは何でしょう。いやだからもうチンポしか出てこないんだけどな。でもなんだろう、そもそもポっていうのが難しいんですよね。ポっていうのが本当にそう、ポっていうのがすっごい難しい。ポっていう言葉で、ポっていう文字で終わる言葉がもうないよな。うん、ない。万歩計、万歩計いいですね。万歩計はいいですね。股のあたりでブラブラして3文字でブラブラしてる、股のあたりブラブラしてるって。でもそんなにブラブラするんですか、どうなんですか。私には分からないからどうなのか分かんないんですけど、結構でもそうですね、歴代って言ったらあれだけど、まあ、何本かチンポを生で見たことはありますし、触ったこともありますけれども、その膨張していない状態も見たことはあるんですが、膨張してる状態の方が見たことあるんですよ。どっちかっていうとブラブラっていうとプロンって感じ何言ってんだろう。そんなわけなので、あ、でもものすごい膨張率高い人いましたね。本当に私の小指ぐらいなんですよ、通常がね。私の小指って言っても今これ見えてないから何にも伝わってないんですけど、まあ、小指ぐらいだったんですよね。でめっちゃちっちゃいんかなと思ったんですよ。で別にその大きさはあんまり関係ないじゃないですか。いや、うん、なんか男性陣は結構大きい方がいいって思ってるかもしれないですけど、その女性側からすると別に大きくても、大きすぎちゃうとね、本当になんか性感帯まで届かないんですよ今クリタリスがあって、そこにそれをきちんと愛撫してくれればいいですけど、届かないんですよ。一回ものすごい膨張率高い人とセックスしたことがあるんですけど、本当に痛かったんですよね。なんかこうもう演技とかもできないぐらい痛くて、うわーってなっちゃったんですよ。あーみたいなんじゃなくて、うわーってなっちゃったんで、ちょっと本当にちゃんとしてほしいし、本当に痛がってるのか、いろいろ痛いって言って一回止めてもらったんですけど、でもなんかもう本当になんていうんですか、やめようかという雰囲気にならなかったので、なんかもう、まあそう、しょうがない。だからちょっと本当に何の話してたんだっけ。だからもうこれ悔しいな、もっとうまいこと言いたかったな。またもうって、全くもうチンポって答えさせたいんでしょ、しょうがないんだからって言って正解にたどり着きたかったけど全然無理ですね。じゃあというわけで、その10、その11はチンポということでお願いしますなんでちょっと切れちゃったね。はい、で最後に簡単に感想をお願いしますということで、そうですね、もうここまでなんていうか、わかんないけど男性ですよね、男性なんですよね、ご依頼いただいた純也さんはね、男性なんですよね。すごいなって思うのが、そのあんまり女性で、ね、どうなんだろう、でもマンコマンコマンコって言ってる人いるのかな、わからないけど、私はそこまで羅列したことはあまりないんですが、そのなんていうんですかね、この男性がこんなにチンポっていうものを羅列することあるんだなと思って、すごいちょっと不思議な感覚ではあります。なんていうんですかね、BL 好きだっていうのもあるんですけど、そういった意味で私もちょっと美味しかったですね。男性と思われる方がチンポという言葉を羅列しているというところを見て、私は少しちょっとこう身もだえるようなところがありました。すいません。というのと、それからですね、ここまでそのなんていうんですかね、これどうなんだろう、本当にあるものなんですか、これ質問としてちゃんとっていうのが、答えた後でちょっと恐怖だなと思ったんですけど、これ全てフィクションだったりとかしたら面白いなと思っているんです。でもう本当にあることだし、本当にある言葉たちとか、本当にねある、お話とかだとするならば、ここまでのリサーチ能力って高いなと思っていて、素晴らしいなっていうふうに思いました独特だなと思って、どんな方かは全くご存知ってなんだ、存じ上げないんですけれども、楽しかったですね。ただね、その10その11はこうパチッと答えたかったですね。これはね、本当に悔しいですね。私もなかなかトンチ能力が 低い統治能力が低いというのと、それからですね、チンポという言葉がなぜ好きかっていう話を最初の方に、まあ、一応ポッキーとかプリッツとかそういう話をしたと思うんですけれども、可愛いって感じがすると、もう一つですね、あの小玉さんっていう方の夫のチンポが入らないっていう小説があるんですね。で、小玉さんはなんかツイッターで結構有名な人だったりとかするんですが、でこの人が書いた小説っていうのがあって、で文庫化して、で今度あの 漫画にもなってて、であのドラマ化もするんですよね。でそれであのドラマ あのエキストラ募集してたんで、あのめっちゃ今年じゃない、去年6月ぐらいなんですけどね、撮影に参加したことがありました多分全然映んないと思うんですけど、女子高生の格好をしましためっちゃ楽しかったです。あのしかも私が通ってたところは女子校だったんですけど、ジャンパースカートなんですよ。でなんかブレザーなんですけど、でも本当にこの時はブレザーかで、この時にあのセーターとか、初めてあんな白いセーターで、なんかチェックのスカートで、なんかめちゃくちゃ嬉しかったですねっていう感じのことがありました。であとはそうですね、まあ、そうなんですけど、この話が本当に旦那さんがいるんですけど、旦那さんのチンポがめちゃくちゃでかいっていう話で、で、まあ、でもそこの切り口はそこなんですけど、どちらかというとその人間関係の話とか、そのお仕事の話とかがあって、人生ってなんだろうっていう話になるんですけど、まあ大体その切り口として夫のチンポが入らないっていうタイトルなんですね。ぜひね、あの男性がでも男性読んでも面白いのかは分かんないけど、でも共感できる人もたくさんいるのではないかと思います。やっぱりその書いてるのが女性だし、女性目線の、まあ、ノンフィクションではないんですけど、まあ、なんていうか自伝的小説みたいなところがあるので、あんまり男性が読んでももしかしたら面白くないかもしれないんですけど、私はこの夫のチンポが入らないっていう本はとても好きですね。でそんな時にやっぱりチンポってなんか優しいなっていう風に思いました。何か愛情があるような感じが、まあ私にないものだからわからないんですけど、あまりチンポチンポ言われて嬉しくない人も多分普通にいるし、ね、だけどなんていうか、男性器、まあ、性器女性器もそうですけど、生命の神秘じゃないですか。すごい不思議だなって思いますよね。有性生殖になったのは何でなんでしょうね。だし人間って常に発情期なわけじゃないですか。それがなんか不思議だなって思ったりします。でそう、あ、なんか一個思い出したチンポ話、私がお付き合いしてる前、お付き合いしてた男性がいるんですけど、で2ヶ月ぶりぐらいに会ったんですよね。なんか遠距離恋愛、2ヶ月ぶりじゃないか、1ヶ月ぶりか、でも遠距離恋愛みたいになっちゃって、一時期だけね、3ヶ月ぐらいだけなっちゃったんですけど、でその時にすごい久しぶりに会うって言ってたんで、東京駅で待ち合わせしたんですよ。で東京で彼すごいリラックマが好きでリラックマが好きなんですよ。でね、で結構まあ可愛い系っていうか、まあ、そんなに背も高くないし、なんか目もキョロキョロキョロしてて可愛い系なんですけど、でが待ち合わせしてたんですけど、待ち合わせして会った瞬間にギンギンに勃起しててすごいなと思ったんですよね。でギンギンに勃起してて、まあ、いろいろ言ったんですけど、その勃起したままね、まあ、途中で抜いたのかな、わかんないけど、でその後に、ま、ラブホに行ったんですよ。でラブホに行って、でそしたら普通に、まあ、やるじゃないですか。やる前にシャワー浴びるじゃないですか。その時に彼のチンポに私の名前が書いてあったんですよね。でペンで名前、油性ペンで名前書いてあるから全然聞いてない感じなんですけど、でなんかいやすげえなと思って私がどんなに寂しかろうがちょっとまたとかに書こうとは思わないんですけど、そのチンポに書くっていうどういう気持ちなんだろうと思って、ちょっと一瞬冷静になりました。でそこにで私の名前が書いてあることに少し制服欲というかがあったりとかしましたっていうチンポ小話でしたなわけで、まあドン引きされるかそれとも興奮してくれるかは分かりませんけれども、ぜひ皆さんもチンポに彼女の名前等を書いてみたらいかがでしょうかっていう お話で、質問に答える編はこれで終了したいと思います。ここまで聞いてくださりありがとうございました。